それでは聖書をお読みいたします。今日の聖書箇所はマルコによる福音書8章の1節から21節まで。口語訳聖書ですと63ページ、新科訳聖書ですと73ページとなっております。私は口語訳聖書で読ませていただきます。その頃また大勢の群衆が集まっていたが、何も食べるものがなかったので、イエスが弟子たちを呼び寄せて言われた。この群衆がかわいそうである。もう3日間も私と一緒にいるのに何も食べるものがない。もし彼らを空腹のまま家に帰らせるなら、途中で弱り切ってしまうであろう。それに中には遠くから来ているものもある。弟子たちは答えた。こんな荒野でどこからパンを手に入れて、これらの人々に十分食べさせることができましょうか。イエスが弟子たちに、パンはいくつあるかと尋ねられると、7つありますと答えた。そこでイエスが群衆に地に座るように命じられた。そして7つのパンを取り、感謝してこれを裂き、人々に配るように弟子たちに渡されると、弟子たちはそれを群衆に配った。また小さい魚が少しばかりあったので、祝福してそれをも人々に配るようにと言われた。彼らは食べて満足した。そして残ったパンくずを集めると7かごになった。人々の数はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させ、すぐ弟子たちと共に船に乗ってダルマヌタの地方へ行かれた。パリサイ人たちが出てきてイエスを試みようとして議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスは心の中で深く探索して言われた。なぜ今の時代は印を求めるのだろう。よく言い聞かせておくが、印は今の時代には決して与えられない。そしてイエスは彼らを後に残し、また船に乗って向こうにして行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れていたので、船の中にはパン一つしか持ち合わせがなかった。その時イエスは彼らを戒めて、パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とをよくよく警戒せよと言われた。弟子たちはこれは自分たちがパンを持っていないためだろうと互いに論じ合った。イエスはそれと知って彼らに言われた。なぜパンがないからだと論じ合っているのか、まだわからないのか、悟らないのか。あなた方の心は鈍くなっているのか、目があっても見えないのか、耳があっても聞こえないのか、また思い出さないのか。5つのパンを裂いて5000人に分けたとき、拾い集めたパンのくずがいくつのカゴになったのか。弟子たちは答えた。12カゴです。7つのパンを4000人に分けたときには、パンくずをいくつのカゴに拾い集めたか。7カゴですと答え、そこでイエスは彼らに言われた。まだ悟らないのか。今日はここの箇所からイエスと共に歩む祝福というタイトルで、西郡牧師にメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちの主であってくださること、本当にあなたを崇めるこの礼拝へと私たちを招いてくださったことをもう一度感謝いたします。神様、この尊い講談を今日もこのしもべが任されています。主よ、どうかあなたがしもべを清め、神様十字架の陰に隠し、イエス様ご自身の素晴らしさ、あなたの愛の大きさ、指し示す器として用いてくださいますように。私にあるものをあげようとあのペテロが言ったように、私のうちにあるのはイエス様ご自身であることを覚えます。イエス様の素晴らしさを明かしするものとしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日はこの今読んでいただきました聖書箇所を中心にして、イエスと共に歩む祝福という題でメッセージをさせていただきますが、 この前後関係読んでまいりますと、この7章の24節以降ですね、パンの話が何度も何度も繰り返し出てきます。もちろんそのですね、その前からそうなんです。6章にも出てくるし、7章の最初にも出てくるんですけれども、特にこの7章の最後の方からですね、パンくずという言葉が出てきました。パンくずの話が出てきました。本当に、自分の娘のためにイエス様来て癒してくださいという人に対してですね、イエス様が、いや、私はこの子供のパンを取り上げて犬になりているのとは良くないと思うからとおっしゃったときに、この女の人がですね、子供たちのパンくずでもいただきます。それは彼女のあなたの祝福はパンくずのような残り物のように思えるようなものでもそれでも十分ですという彼女の信仰告白でありました。イエス様はそれを喜んで彼女の子供を娘を癒されました。本当にイエス様のこの祝福はそれがつまらないもののように見えるパンくずのようなものであったとしても、イエス様によってはそれは決してつまらないものではないということを、このマルコによる福音書7章の24節から30節までのところは言っているわけですね。そして今日の8章の1節からこのところでもですね、7つのパンで4000人の人々、どう考えても足りない、でもイエス様の御手をもってするならば、イエス様の豊かさをもってするならば、イエス様の祝福がそこにあるときには人々が満腹して、そしてここにもパンくずが出てきますね。パンくずを、残ったパンくずを集めると7カゴになったと出てきます。パンくずが7つのカゴにいっぱいになるほどまで出て、イエス様はそれをまた活用されたというのが出てきます。本当につまらないものである、もう捨てられるのが当たり前であるパンくずも、イエス様の祝福のこのパンくずのようなものであるならば、それは決してつまらないものではない。本当にそれでも人を癒し、人を養い、人を満たす力があるのだということが、この聖書の箇所の意味であろうと思います。そしてその他方でこの後の方を見ていくならば、パン種に気をつけなさいというふうにイエス様はおっしゃっていますが、パン種というのはこのパンを作るそのキーになるものです。パンくずが残り物であるのに対してパン種はなくてならぬものと言っていいと思います。決め手になるもの、何をパン種にするかが問われているんだということがここで分かってくると思います。ですから今日はですね、このパンということに心を止めながら、このイエス様と共に歩む生涯がどんなに祝福にあふれているのか、どんなに大きなものなのか、どんなに大きな結果をもたらすものなのか、そのことをですね、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思っています。まず第一に、圧倒的なイエスの豊かさということです。先ほど申し上げたように、このパンくずでももううちの娘は癒されます。この子供のパンを取り上げて、この犬にとっていることはしない、良くない、よろしくないとおっしゃったイエス様の言葉に対して、その言葉を本当に奪うようにしてですね、この子供が食べた後のパンくずでも十分です。本当にあなたの祝福ならば、あなたの力ならば、あなたの与えてくださるものならば、どんなに残り物のように見えるものだとしても、どんなにつまらないもののように見えるとしても、本当に神様、イエス様あなたの力をもってするならば、それは大きな大きな祝福ですと彼女は信頼したのであります。7つのパンを4000人分けたときに、7つのカゴにいっぱいのパンくずが、この集まりました。少しのパンでも満たされる、本当にありえない、ありえない、もう7つのパンで4000人を養うなんて考えられない、ありえないことですけれども、でもイエス様の力をもってするならば、イエス様の祝福をもってするならば、それは人々を満たす力があるんだ。8章の6節を見るならば、そこでイエスは群衆に 地に座るように命じられた、そして七つのパンを取り、感謝して、これをさっきとありまして、英語の聖書だとよくブレッシングと書いてありますよね。本当に、イエス様のブレッシングがそこにあるときに、それは人々を満たす力があるんだ。七節にも書いてあります。また小さい魚が少しばかりあったので、祝福してと、ここでまた祝福という言葉が出てきますが、イエス様の祝福があるときに、それは人々を満たす力があるんだ。イエス様は本当に豊かな方であり、イエス様が祈ってくださるとき、イエス様が祝福してくださるときに、それはどんなに小さいものであったとしても、どんなに貧しいもの、どんなにつまらないように思えるものでも、それは大きな大きな力を持っているんだということであります。そして、この14節からのところを見るとですね、イエス様はパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとよくよく警戒しなさいっておっしゃった。弟子たちはその意味がよくわからなかった。私たちもなかなかこう言われてわかるの難しいかもしれませんけれどもですね、弟子たちはわからなかった。そしてですね、パンが一つしかない。どうしよう。イエス様はそのことをちょっと、チクチクおっしゃってるのかなっていう、そういうことをですね、不安に思ったんですね、弟子たちは。それで、イエス様は違うよ。私は5つのパンで5000人を養ったでしょ。7つのパンで4000人を養ったでしょ。パンくずはどれくらい余った。ここでもイエス様はパンくずの話をなさるわけでありますが、パンくずでどれくらい余った。12のカゴです。もう一つの場合は7つのカゴです。本当に私は豊かに満たすことができるんだから安心しなさいということをイエス様はおっしゃっているのであります。皆さん、神様は、イエス様は求めなさい、そうすれば与えるだろうとおっしゃったときに、お父さんが子供にね、求めてくるものを本当に与えたいと思ってる。与えようと思っている。人間であってもそうならば、神様はもっと、もっとそうじゃないか。そして、もっともっと私たちがわからないような素晴らしいものを与えようとしていらっしゃるんだと、イエス様はお話になりました。皆さん、本当にそれを信頼しますか？神様は私たちを豊かに満たしたい。神様は私たちを豊かに養いたい。神様は私たちを物質的なものを持っても、また物質的なものを超えて、本当に神様の豊かさを持っても、本当に満たしたいと思ってらっしゃる。イエス様は、神様は、このヘブル人の手紙を見るならば、神様のご性格さえ分かち合いたいと思ってらっしゃる。神様の清ささえも、私たちにちょっと持ってほしいと思うくらい、ご自分のものを分かち合いたいと思ってらっしゃる。本当に私たちに素晴らしいものを準備して待っていらっしゃる。私たちはそのことを信頼して求めていこうじゃありませんか。神様を与えたい。ちょうど人間の親が子供に豊かに与えたい。それ以上の愛を持って私たちに豊かに与えたいと思っていらっしゃるんだから、そのことは心配するなよ。大丈夫だから。そのようにおっしゃっているのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますけれども、大切なのはパン種の方だというふうに言うのであります。パン種に注意しなさい。どんなにいい材料を使ったとしても、どんなにたくさんのパンができたとしても、どんなに豊かなパンを、豊かたくさんの量のパンを作ったとしても、パン種に問題があったら、それは台無しなんだと、イエス様はおっしゃったのであります。15節を読みたいと思いますが、その時イエスは彼らを戒めて、パリサイ人のパン種と、ヘロデのパン種と、よくよく警戒せよ、と言われました。特にこのパリサイ派の人々のことをイエス様は心にかけていたんだと思いますけれども、この11節からのところを見ると、こういうことが出てきますね。ちょっと難しいところなんですけれども、パリサイ人たちが出てきてイエスを試みようとして議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスは心の中で深く探索して言われた。なぜ今の時代は印を求めるのだろう。よく言い聞かせておくが、印は今の時代には決して与えられない。そしてイエスは彼らを後に残し、また船に乗って向こう岸へ行かれた。と書いてあります。 このパリサイ派の人々がですね、イエス様にこの天からの印を見せてくださいというふうに言うんですね。この印、いや、なんでこんなことを言うんだろうなと思いますね。パリサイ派の人々もいろんな奇跡を見てるわけです。いろんな奇跡を見ているんですけれども、この信じようとしなかったですね。例えばですね、悪霊に仕えた人々がいました。悪霊に仕えた人々を、このイエス様が命じて悪霊を追い出した時に、パリサイ派の人々もそれを見ていました。そして、彼らはその時に何て言ったら、すごい素晴らしい力ですねって彼らは言わなかったんです。ちょっと、聖書を開きたいと思うんですけど、マタイの12章の24節、ちょっとスクリーンで見てると思うんですが、お願いできますか。マタイの12章の24節、こう書かれています。しかし、パリサイ人たちは、これ13章で書いてあります。間違いです。12章の方です。スクリーンの間違いで、このテイクアウトの方が合ってますね。12章の24節。しかし、パリサイ人たちはこれを聞いていた。この人が悪霊を追い出しているのは、全く悪霊の頭、ベルゼブルによるのだ。つまり、イエス様が悪霊を追い出しているこの奇跡を見ても、人々はですね、彼は、奴は悪霊の親分だから、俺の言うことを聞けって言って、悪霊を追い出しているだけなんだ。そういう風に言っていたわけですね。そんな彼らに対して、あなた方が求めているような印は与えられないんだよということをおっしゃいました。あなた方は印を見せろと言っているけれども、私が悪霊を追い出しているのを見ても、あなたはこのようなことを言うならば、あなたが求めているような印はこの世には与えられないだろうというふうに、イエス様はここでおっしゃっているのであります。マタイの12章の30節から40節もちょっと読みましょうか。その時、律法学者パリサイ人のうちのある人々がイエスに向かって言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきとうございます。すると、彼らに答えて言われた。邪悪で不利な時代は印を求める。しかし、預言者ヨナの印の他には何の印も与えられないだろう。ある時ですね、イエス様はこのように答えたというんですね。このマルコによる福音書の方では、何も印を与えられないピリオドなんですが、マタイによる福音書を見ると、こういうふうに言われたことが書いてありますね。except for、ヨナの印、それだけしか与えられない。ヨナの印って何なのか。次のセットを読みましょうか。すなわち、ヨナが3日2晩、大魚の腹の中にいたように、人の子も3日2晩、地の中にいるであろう。イエス様の印って何か。イエス様が神様から使わされた印は何かっていうと、イエス様は十字架にかけられて、3日目によみがえられるという、その印でありました。それは十字架と復活の印だったのである。救い主は十字架にかけられる。そして三日目によみがえるという印でありました。私たちはその印というと、あ、そうか、イエス様の復活が印なのかと思うんですが、もちろんそれも素晴らしい印です。でもそれだけではなくて、十字架につけられて、救い主は私たちのために苦しむんだ。それこそ神がイエス様を救いにして送られた印なんだ。皆さん、ちょっとこれスクリーンに入れるの忘れたんですけれども、この印というと皆さん思い出す言葉ありませんか？ルカによる福音書の2章に天使が現れて羊飼いたちに言いました。恐れるな、すべての人に与えられる大きな喜びをあなた方に伝えるクリスマスの夜ですよ。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は赤ん坊が貝羽織の中に寝かしてあるのを見るであろう。それがあなた方に与えられる印であるって書いてありますね。印、これが神様から送られた救い主だという印だよ。これが 神様の印だよ皆さん。神様から使わされたものの印、パリサイ派の人々は何を期待していたのでしょうか。天から何か天権に何かマークができることを期待していたんでしょうか。何を期待していたのかわかりません。雷が鳴ることを期待してたのかもしれない。何が期待してるかわかりませんけれども、でもですね、すでにイエス様にはたくさんの印が与えられていました。その中の一番最初に与えられたのが、貝羽桶の中に生まれた赤ん坊という印でした。皆さん、人々は派手な働きを求めるかもしれない。人々は救い主にこの力を求めるかもしれない。救い主だったらあれをしろ、これをしろ。ちょうどサタンがイエス様に言ったように、救い主だったらあれをしろ、これをしろと言ってくるかもしれない。でも、神様が救い主であるイエス様に与えられた印の一番最初は、本当に誰も見ていない。赤ちゃんがそんなところに置かれるはずがない貝羽桶の中に、赤ちゃんが置かれた。これが救い主の印だ。本当に貧しいところに、本当に低いところに来てくださる、それが救い主の印だよとおっしゃったのであります。そして、このところでも、ヨナの印、それは三日三晩、火の中にいるだろうという印でありました。十字架につけられて、黄泉に下る方なんだよ。この方は、本当に、この、サタンはね、また十字架の元の人々は言いました。お前が救い主だったらその十字架から降りてこい、そしたら信じよう、そういうふうに言いました。降りてきたら、お前が降りてくる力があるなら信じよう、人々はそう言いました。でも神様が与えてくださる印は、この方は十字架の上で私たちの罪を全部背負ってくださって、黄泉に下ってくださる、本当にこれ以上深いところはないというところまで下ってくださる、そういう印だったのであります。そしてそれだけではなくて、三日目によみがえるという印も伴っていたのであります。皆さん、私たちはそのパン種を与えられているのであります。パリサイ人のパンダネは、お前救い主だったら降りてきてみろよという、お前救い主だったらその証拠を見せてみろよ、お前救い主だったら十字架なんかやめちまえ、そういう印でありました。でも、イエス様の印は、十字架にかかって、私たちの罪を全部背負って、黄泉に下ってくださるという印でありました。そのイエス様の印を私たちは内側に与えられています。私たちのパンダネは何でしょうか。私たちのパンダネはイエス様ご自身です。私たちはもしかしたら力を求めるかもしれない。ヘロデのパンダネとありますが、これは権力を表していると思いますが、私たちは武力やこの権力による勝利を求めるかもしれない。でも、イエス様のパンダネは、自分を与えて、自分を捨てて、人々を救うパンダネでありました。マタイによる福音書の13章の33節をお読みしたいと思いますが、これは、マタイによる福音書の中で神の国の例えという、天国の例えがまとまって書いてあるところに書かれている一つの例え話でありますが、こういうふうにイエス様はおっしゃいました。天国は、パン種のようなものである。女がそれを取って、パンとの粉の中に混ぜると、全体が膨らんでいく。この天国はっていうのは神の国はというのと同じです。神の国は、この、死んだ後に行く天国っていうふうに、単純化しないで、もうちょっと考えた方がいいんですが、神の国って言い換えていいんですが、神の国というのは、神の愛の支配と言い換えていいです。つまり、死んだ後だけの話ではありません。私たちがこの地上で、神の愛の支配が、 パンの生地の中に入るならば、それは全体に影響を表し、それは本当に全体を大きく膨らませるその力を持っている。神様の愛の支配があるところ。神様の愛が支配するならば、それは膨らんでいて周りの人々に影響を与えていくんだ。皆さん、私たちは自分の中に何のパンダネを持っているでしょうか。神の愛の支配のパンダネをいただいているでしょうか。するならば、それは全体を膨らませていく力があるのであります。皆さん、神の愛の支配って何でしょうか。それは、まず、自分自身が神様から愛されているんだってことを知ることです。自分自身の心が神様の愛に支配されちゃうことです。パウロは言いました。私は神様によって捕まっちゃったんだっていうふうに言いました。私はイエス様に捕まっちゃった。そういうふうに言いました。本当に私たちはその心すべてがイエス様に捕まってるでしょうか。イエス様の愛の支配に心が本当に支配されちゃってるでしょうか。神様の愛に捉えられちゃったでしょうか。神様、まず私たちの心が神様の愛に支配されることです。そして、私たちもこの神様の愛に生きることです。これもちょっとスクリーンには言えてないんですが、ヨハネ第一の手紙の3章16節、輝いて生きるってあの歌の歌詞の元になった聖書箇所ですね。主は私たちのために、歌ってみてくださったら思い出すかもしれませんね。主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。イエス様が私たちのために命を捨ててくださった。それによって愛が分かった。愛されてるんだなって分かった。それで、その続きがあるんですよ。だから、それゆえに私たちも兄弟のために命を捨てるべし。書いてある。私たちのためにイエス様が命を捨ててくださった。だから私たちも周りの人々のために命を捨てていきなさい。行きましょう。それが聖書の言葉であります。先ほども賛美しました。神が愛したように私たちも愛し合う。人がその友のために自分の命を捨てるほどの愛はない。イエス様がそうしてくださった、ありがとう。それで終わりじゃなくて、今度は私たちが私たちの命を変えていく番であります。私たちが本当に愛を表していく番であります。自分を捨てて、自分を与えて、周りの人々を愛していく番であります。イエス様が生きたように生きる番であります。いや、そんな簡単じゃない。そうです、そうです、簡単じゃありません。だからイエス様は私たちを救って聖霊様を与えてくださるんです。簡単じゃないからこそ、できないからこそ、私たちにはどうにも自分の力でやろうと思ってもできないからこそ、聖霊様が与えられているんです。本当に、聖霊様を待ち望むんじゃありませんか。そして、愛を表していくお互いになるんじゃありませんか。イエス様と共に歩む生涯は、そういう生涯です。ああ、イエス様が愛してくださった、ありがとう、ありがとう、ありがとう。もちろんそれが大切です。でもそれで終わりじゃなくて、今度は、その神様の愛に満たされて、私が愛を表していくわけです。皆さん、あなたの愛を必要としている人がどこに今日いないでしょうか。本当にあなたが声をかけることを必要としている方は今日いないでしょうか。あなたが今日本当に心を注ぎ出して祈るべき方はいないでしょうか。愛されなきゃいけない魂はないでしょうか。本当に愛に飢えている人々はいないでしょうか。子供たちはいないでしょうか。本当にこの時覚えたいと思う。神様が私たちを愛してくださった。ならばそのパンダネをいただいた私たちは、そのパンダネをいただいたものとして、神の愛に満たされて、神の愛を表すものとならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが本当に豊かな方であり、私たちを満たしてくださる方であることをもう一度覚えて感謝いたします。それは物質的なものもそうです。そして霊的なものもそうです。そして何よりもあなたのご愛がそうであります。本当に豊かに豊かに私たちに与えてくださる方であることを心から感謝いたします。だからもうパンのことは心配するな、パンダネのことを心配しろ、イエス様はおっしゃいました。 パンダネのことを心配しよう。私のパンダネは何でしょうか。私の心を支配しているパンダネは何でしょうか。本当に神様の愛が私たちを支配し、神様の愛が私たちのうちに溢れ、神様の愛のパンダネが私たちのうちで膨張して成長して実を結んでいく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。神様、私たちの周りには本当に愛を必要としている人々がいることを覚えます。神様、私たちの周りには本当に今愛を必要としている子供たちがいることを覚えます。神様、私たちの周りには今本当に支えを必要としている、愛を必要としているご婦人方がいることを覚えます。愛を必要としている男性方がいることを覚えます。この深夜の世代の方々が愛を必要としていることを覚えます。主よ、どうか私たちを使わせてください。本当に神様、あなたの愛を表す器として、私たち一人一人が、また私たちの教会が用いられていきますようにお願いを申し上げます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。ご一緒に主の祈りをおめでさえ、ご一緒に元の祈りの時を持ちましょう。神様が本当に私たち一人一人に与えられているチャレンジは何でしょうか。心の中に浮かぶ人々のために祈る時を持ちましょう。そして本当にその方々のために愛を表す、その勇気と力が与えられるように、またそのチャンスが与えられるように祈りましょう。